医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
本日は梅パワーで健康にということで、和歌山県広報課のひねかがりさんにお話を伺います。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
和歌山では美味しくてなおかつ健康にいいというものがたくさんあるということで、そろそろ青梅の季節でもあるので、やはり全国一の産地ということで、梅といえば和歌山というようなもうイメージが皆さんもついていらっしゃると思うんですけれども、
和歌山は今おっしゃっていただいた通り全国一の梅の産地で、全国の生産量の約3分の2が和歌山で作ってます。中でも最高品種の南高梅、
美味しいですね、
ね、肉厚で、でその南高梅に至っては全国の約9割が和歌山で作られているものです。最近は結構健康ブームで梅酒がねすごい人気、梅酒の飲料用の梅の収穫も和歌山は全国の約7割、梅といえばまずは和歌山を思い浮かべていただいたら間違いないと思います。
確かに梅はまあ昔から体にいいとか言われたりしますけど、その一方でこうちょっと伝統食的なイメージも非常に強いと思うんですけれども、最近いろいろな食材のこんな、いいところありますよっていうのが分かってきていると思うんですけど、梅も代表選手なのでちょっとその効能について伺いたいんですが、
そう、梅はねアルカリ性食品の代表選手で、昔から梅干しは本当に体にいいって言われてるんですけれども、分からなかったことも多いので、最近はいろんな研究も進められてるんですよね、でもその梅の一番大きな効能っていうとやっぱり、クエン酸によるものが多くって、まず一つ目が食中毒の予防、ブドウ球菌とか大腸菌みたいな雑菌の繁殖を抑えてくれるので、ぜひぜひこれからの季節はね、いろんなところに梅を一つ使ってもらえるといいなと思いますし、例えばご飯を炊くときに後から混ぜるんじゃなくって、梅干しをご飯炊くところに最初に放り込んじゃう、
入れてしまう、
そう、放り込んでそのまま炊くと、炊き上がったら梅の香りが全体にふわーっとついて、かつホロホロホロっとこう梅の実がほぐれて簡単に梅ご飯ができるので、おにぎりとかにもとってもいいので試してほしいです。
それはいいですね。なんか私もたまに梅干しを混ぜたご飯大好きなので
美味しい
作るんですけど、やはり炊いた後にほぐした梅を混ぜてました。
それもねすごい美味しいんですけど、ほぐれにくいじゃないですか、全体に混ぜようとか、だからあれを最初に入れておくと梅の香りも全体について、カレーとかの時も合うっていう人がいるくらい。
ああそうですか、ぜひやってみます。
ぜひ試してみてください。おいしいです。それから2つ目に疲労回復、これはやっぱりクエン酸っていうのは本当にその疲れの原因の乳酸とかを炭酸ガスと水に分解して、私たちはエネルギーを持ってるんですけれど、その働きを円滑にしてくれるので、疲れをが溜まったなと思うとその働きが鈍ってることもあるので、梅干しを一つ掘り込んでもらうとクエン酸回路を、正常に機能させてくれるっていう意味で、疲労回復効果はとっても高いと思います。でそれから血液サラサラ
大事ですね。
大事ですね。動脈硬化の予防とかにもやっぱり余分な脂質をね洗い流してくれるので、あとカルシウムの吸収をクエン酸はよくするので、カルシウムって牛乳とかなんでもなかなか体に
ね
吸収されにくいっていうものなので、その時に一緒にクエン酸を取るとカルシウムの吸収が良くなるので、ぜひ試してほしいです。それから高血圧の予防という意味で、血圧の上昇を抑えてくれる効果もありますから、梅は本当にいいところだらけなんですね。で梅とかお漬物類ってやっぱり塩でまず漬けてるので、塩分を気になさる方もたくさんいらっしゃいます。で最近は減塩の商品もたくさん出てるんですけれども、やっぱり汗をかきやすい季節は実は塩分もすごく大切
そうですね。
だからクエン酸と塩分が同時に取れるっていうことで、うん、夏場の熱中症予防にも梅干しはぴったりだと思います。
確かにそうですね。以前はあの熱中症対策で水分水分って言われていたのが、やはりミネラルの補給が非常に大事なので、うん、最近はあの塩分も適度に取りましょうというところなの で、ね、うん、あの1日に取る塩分量だけちょっと注意をしていただいて、取りすぎない程度 に自分の運動量とかと合わせて、ね、あの一緒に取るといいですよね。
いいですね。 2,3 粒は食べても全然大丈夫って、ね、梅 の、 あの、うん、もちろん塩分の量にもよりますけれども、本当に知らないうちに汗をたくさんかいてるので、あのお水とかだけじゃなくてね。
そうですね、うん、塩分だけを取ろうと思うとなかなか、ね、難しいんですけど、
そうですよね、
こういったあの梅干し一つで済むっていうのは非常にいいですよね。
そうですよね、そうですよね
確かに本当に、はい、様々な効果があるということを今伺いましたけれども、うん、で最近その、まあ、科学的な研究もかなり進んでいらっしゃると先ほどちょろっとおっしゃっていただいたんですが、
そうなんですよ。
その辺ってどんな感じなんでしょう。
和歌山県立医大やその和歌山高等専門学校なんかで、あの特に食に関する機能性の研究は進んでるんですけれども、うん、産地の方たちとその県立医大なんかが一緒になっていろんな研究を進めてきてます。最近見つかったことで結構トピックスなのが、実はその胃がんの、ね、原因にもなると言われているピロリ菌、ピロリ菌の運動を抑制するっていう効果が梅干しの中にあるシリンガレシノールっていう成分に含まれているということが分かってきました。あと感染予防につながるようなあの成分もあるよっていうのが、まあ、分かってきてます。あの梅エキスの中に含まれてるムメフラールっていう成分が、増殖したウイルスが外に感染するのを阻害するっていうことが分かってきてるので、あのインフルエンザとか、まあ、風邪とかそういった、まあ、感染の予防にもすごくいいんじゃないかっていうふうに今研究が進められてます。ただあの梅は昔からあの梅干しを食べてると風邪ひかないって、
そうですね、
言われててね、なんか風邪をひいたら梅干しを焼いて食べるところとかもあるらしいんですけれども、あの実際和歌山の梅の産地の南部町の小学校とかでは梅酢でいつもうがいを続けてて、なんか学級閉鎖とかしたことないよみたいなお話も聞くので、
それはすごいですね、はい、
やっぱりあの梅酢とか梅干しとか日常的に食べてるとやっぱ風邪はひきにくいみたいですよ。あとあのポリフェノールもね、あのブルーベリーに負けないぐらい梅にも含まれてるということで、今そういった抗酸化作用の研究なんかも進められてます。
なるほど、さまざまな角度から研究が進んでいて、また幅広いところで役立ちそうな梅干しちゃんという感じなんですけど、
そうですね、夏でも冬でもね年中食べてもらいたいですよね、はい、特にねなんかあのスポーツ最近ランニングとかも ね、
すごくあの人気ですよね、
人気ですし、あとあの皆さんいろんな形で健康に気遣われてスポーツされてる方も多いですけれども、まあ、そういう時に疲労回復にもねいいクエン酸を市民のアスリートの皆さんにもどんどん取ってもらおうということで、アスリート向けの梅干しとかも商品開発をしているところです。
皆さんから高評価を得ている商品らしいですね。
そうなんですよ、あのランニングイベントで皆さんの意見をいただきながらランナーの方と一緒に梅干しを作ろうプロジェクトみたいなのをこの2年間ぐらい進めてて、で、開発された商品が梅パワープラスっていう商品で、今アンテナショップとかあのランネットとかで購入することができるんですけれども、このランニングする方々が種とかあると邪魔よねとか、練習するときになんかどこでも食べられるように携帯できるのがいいわとか、まあそういった意見もいただいて、かついろんな種類を試食してもらった中で人気の高かった商品を種を抜いて一つずつ包装した商品を販売してます。
確かにスポーツするときにあのタッパーに梅干しをいっぱい詰めて持ち歩くっていうわけにもなかなかいかないですからね、ちょっとポケットとかに入れてあのスポーツの合間に先ほど伺ったような疲労回復とか、
そうなんですね、
ミネラル補給にポンと一口梅干し
取れていいですね。そう、夏場は特にね、なんかシーンに合わせた梅干しっていうのがなかなかなくって、 あの本当にこの梅パワーはパッケージもこのクエン酸を強調したパッケージで、うん、あのちょっと梅干しをイメージしてピンクのすっきり可愛いパッケージになってるし、一つ一つ個包装になってるのも種がないのも今あのアスリートの方々にすごく人気です。なんかこうスポーツする方がこう梅干しを身近に感じてもらえるようになるといいなと思ってます。
先ほどあのちょっとあのご飯を炊くときに梅をこう入れて炊くといいよというようなお話を伺ったんですけれども、はい、それ以外になんかちょっと自宅で梅を生かしたもの、簡単なものとかがあったらご紹介いただけないかなと思うんですけれど。
そうですね、ちょうど青梅がもうすぐ出回るシーズンで、はい、皆さん青梅を、ね、見かけてもあのどうやるかし、どうしていいかしら、ね、梅干しを作るわけにもいかないし、梅酒もあんまり飲まないしとか、そういう方もたくさんいてスーッと通るかなと思うんですけどね、青梅はジュースがすごく簡単で美味しいのができるのでおすすめです。で、最近は失敗せずによりいい成分をジュッと凝縮して出せる方法、魔法のレシピがね分かってきたので、美味しいのが作れます。
失敗しないのは大事ですね。ぜひちょっと伺いたいんですけれども、
まあ、すごく簡単なんですけども、はい、凍らせる。
あ、それだけですか。
青梅を買ってきたら洗って、一旦冷凍してもらって、はい、1日以上置いてもらったものを氷と一緒にシャカシャカシャカシャカ瓶に入れて置いとくと美味しい梅ジュースができます。あの凍らせることでこう解凍していく際に寿司が壊れて成分がすごくたくさん染み出てくるんですけれども、まあ、だいたい梅と同量のお砂糖を入れてシャカシャカっとすれば大丈夫ですが、2週間ぐらいで飲めるようになるので、毎日ねこうどうなってるかなって覗いているとね、育ててるみたいな気分でね、すごい楽しいですよ。氷砂糖がなかったもね、きび砂糖とかね、三温糖で試す人も結構いますよ。
じゃあお手軽に、
ある瓶にちょっとカシャカシャとか、で最近かき氷が結構注目されてるじゃないですか、家庭用もいろいろできてるし、
そうですね、
あれのシロップにいいんじゃないかなとか、
爽やかでこれからの猛暑に向けて、
そうなんですよ、うん、梅氷で、
はい、今から作っておけば夏に間に合いますからね、
うん、間に合いますからね、ぜひ皆さんお試しいただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます、
はい、
で、あの今梅のお話をたくさん伺ってきたんですけれども、うん、あの和歌山は他にも素晴らしいものがたくさんあると思うんですけれども、
和歌山は本当に美味しい果樹がいっぱいのフルーツ王国なんです ね、
う
ん、
そうですね、みかんとかもすごく美味しいですよね、
美味しいみかん、みかんはね温州みかんが終わって今は春のみかん、八朔とか清見とかデコポンとか、万寒類って言われるんですけど、うん、今の季節からずっと夏まで全部で100種類ぐらいはあるって言われてるぐらい、
そうですか、
みかんは種類がたくさんあるんですよね、最近は、花粉にいいよとかいう人もいて、あのジャバラっていう柑橘もすごく注目されてます、
そうなんですか、
はい、和歌山の北山村っていうところで原木が見つかった種類なんですけど、ジャム払うっていうぐらい、
そこからジャバラなんですね、
そうなんですね、シックワサーと柚子を合わせたみたいな感じの味なんですけれども、
すごく香り豊かな、
そうですね、青っぽいみかんなので免疫もすごく上げてくれるっていうので、最近すごく注目されてますし、あと桃とかイチジクとかスイカ、キウイ、柿、もう果物なら何でもありますし、これからの季節だと生姜、山椒、こういったまあ、薬味とかね、機能性たっぷりのね、体にいいものがいっぱい取れます、
は
い、
さすがにこう美味しい健康和歌山と歌っているだけあって、いろいろとこうお味になって、
そうですね、もちろんもうね、はい、お魚もありますしね、新鮮なものにいっぱいあふれてるんですけれどもね、食べ物ももちろんですけれども、ちょうどね今年は世界遺産の登録10周年を、
そうですか、
そうなんですよ、熊野古道も高野山も10歳のお誕生日を迎えるところ、
なんとなくこう10年って早いなって私は思ってしまうんですけれども、でも やはり行くだけでちょっと自分の毒素がなくなるみたいな癒しの地ですよね。
そう、もちろんいいけれどもねやっぱりそういうその心から、ちょっとだけこうニュートラルによみがえるっていうか、そういうね癒しの聖地っていうので訪れてくれて、最近ではね若い女子の一人鼓動歩きとか、
お一人ですごいですね、
なんかパシャパシャってスマホで写真撮りながら歩いてますみたいな感じで結構気軽に
そうですか、
歩いてる女子とかもいて、すごいなとかって思うし、高野山も宿坊泊まられて、お写経とかあとアジカンとかいう瞑想の体験とか、それもすごい人気で、やっぱ女性の人の方が多いかな
やっぱりそういった内面からのリフレッシュとか、そういうのはやはり女性の方が関心高いのかもしれないですね。
そう、でも男子も頑張って一緒に来てねって。
そうですよね、一緒にね、
こうね、そう、ぜひね、もう男子にも絶対いいので、ぜひもうどっちも来てもらいたいし、温泉もね本当に和歌山はあちこちに温泉があるし、もともとね当時の文化もありますしね。
私一番和歌山の温泉ですごく初めて伺った時のカルチャーショック、川湯ですか。あ、
川湯温泉、
川原をちょっとこうやるとお湯がこう出てきて、
そう
すごいびっくりしたのを覚えてます。
ね、夏場になるとね川泳ぎと横で温泉掘ってお母さんは温泉入ってみたいな、60度ぐらいのお湯が出てるのでね、こ う, うまく川の水引いてきていい温度にしたりとかして。
そうですよね、
結構みんなもうマイ温泉みたいな感じ。楽しい。川泳ぎができる季節はね家族で本当にたくさんお見えになりますね。
で和歌山県では、それ以外にもちょっと可愛らしい見どころとしてパンダや玉井駅長なども今、かなりクローズアップされておりますが、
そうですね、特にネットではね、こういう動物系は人気で、もうアドベンチャーワールドのねパンダちゃんとか猫駅長の玉井駅長さんとかに会いに来るっていうのもこれもまたね癒しの一つで、そういう意味でもこう神聖にも緩くも美味しくも和歌山はね癒しの聖地だなって思うので、ぜひ皆さんに遊びに来てもらいたいです ね。
本当ですね、山の素晴らしさから、ちょっと水辺の素晴らしさから、いろいろな角度で楽しめるものがございますので、和歌山ぜひ皆さん興味持たれた方は足を運んでいただきたいなと思います。
今年10周年ですし、来年は高野山の開祖先200年とか大きな行事もありますし、ぜひねこの機会にね一度心も体も癒しを体感しに来てください。
そうですね、はい、ぜひ魅力を感じていただきたいなと思います、はい、今日は幅広いお話をたくさんありがとうございました。
どうもこちらこそありがとうございました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。